モンタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ
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 ブッダンサラナンガッチャーミ
ブッダンサラナンガッチャーミ
ダンマンサラナンガッチャーミ
ダンマンサラナンガッチャーミ
サンガンサラナンガッチャーミ
サンガンサラナンガッチャーミ
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ
Dhyampi Dhamman Saranam Gacchami
Dhyampi Sangam Saranam Gacchami
Dhyampi Sangam Saranam Gacchami
Dhyampi Buddham Saranam Gacchami
Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami
Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchami
Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchami
Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami
Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami
Panatipata Veramani Sikkhapadam Samadhiyami
Panatipata Veramani Sikkhapadam Samadhiyami
Adinnadana VeramaniSikkhapadam Samadhiyami
Adinnadana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami
Kamesumichachara Veramani Sikkhapadam Samadhiyami
Kamesumichacharaveramani Sikkhapadam Samadhiyami
Musavadaveramani Sikkhapadam Samadhiyami
Musavadaveramani Sikkhapadam Samadhiyami
Sulamelaya Majjhapamadattana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami
Sulamelaya Majjhapamadattana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami
Sadhu Sadhu
Sadhu Sadhu Sadhu
こっちからちゃんと 今週のテーマを言うことにしてます。じゃないと、ブログっていうか、これをね、ポッドキャストで今、配信してますけども、それにちょっと題をつけなきゃいけないんで、前は、渡辺さんという人が聞いてからなんかつけてもらってたんで、それだとちょっと負担がかかるので、言います。今週の題はね、心の非暴力っていうことにしますので、渡辺さんお願いします。はい、先週も言ったんですけども、ダルマの話っていうのはある意味毎回同じになってしまうっていうね、同じなわけですよ。結局同じダルマについて話すんですから、って言っても、その一つのダルマなんだけども、ありとあらゆるアスペクトがあって、ありとあらゆる角度があって、だから、そういうあらゆる角度からね、話していくことで、ダルマというものが立体的に浮かび上がってきてくれたらいいなと、ね、思ってるし、でましてや、ダルマそのものはそうですし、それとじゃあ私ら の生活とどうつながるかとなったらね、私らの生活っていうのは、とてつもなく複雑で、変化があって、ですから、その私らのその生活そのものとのつながりっていうことから話していくと、またこれもまた、いくらでも話ができるわけで、ですから、お前の話毎回同じじゃないかって言われる批判をあらかじめ避けるために言ってるんです。ある意味毎回同じなんだけども、その回ごとに全くそれぞれ違う、ね、角度からお話ししていきたいと思います。で、私がここでやろうとしていることは、皆さん今日のメンバーはみんな何かに来てらっしゃる方ばっかりだから言うまでもないんですけども、本当の基本の基本の、話について徹底的に話していきたいと思ってます。で、瞑想メソッドっていうのがいろいろあってね、でそれのいろんなテクニックとかいうのももちろんあるんですけども、でそれはもちろん私もそういうことはずっとやってきたからいくらでも知ってますし、いくらでも話せるんだけど、それをね、ただ左に話すってことの意味が私ちょっと疑問に持っているので、そういうことはテクニックはテクニックとして、技術は技術としてね、そういう場面においては話しますけども、こういう日曜日の午後の、法話っていうのはもっと一般的な、ね、話にしていきたいと思います。 ですから瞑想の技術的なことに関して何か質問ある人だったら、また別の、ね、機会に質問してもらって答えるっていうような形にしたいと思います。もちろんここでもいいんですけども、ここではもっと一般的な話をしていきたいと思います。で、今年になってね、今日初めての方も何人かいらっしゃるし、ちょっと今まで2月に3、今日が3月初めてですけど、2月に3回くらいお話しして、それを聞いてないとちょっと分かりにくいこともあるので、それをもう一回復習しながら、やっていきたいと思うんですけども。で、インドでね、3ヶ月いて、本当にたくさんの人たちとお会いして、いろいろお話をして、何より嬉しかったのは、話が通じるってことなんですけどね、そんなこと言って日本で通じないのかって言われるんだけど、そんなことなくて日本でも十分通じてるんだけど、昨日もね、昨日ちょっと土曜日の朝、今ちょっと鎌倉ローカルな人たちと一緒に早朝座禅会を始めたんです。昨日からですけど、ちょっとその前からも友達が来てたんだけど、土曜日の朝7時からこの鎌倉近辺の人と一緒に早朝座禅会を始めて、で1人いらしたんですけども、その人っていうのは あのお隣の極楽寺の人なんですけど、ね、彼女はあのタオヨーガって言って、まああのまあ、タオですね、あの道教、まあ、ヨーガでつけてるけどちょっとインドと関係なくて、あのもっと気候に近い形ですけど、ね、で、で彼女ともいろいろ話をして、あのその人はあの中国へ、ね、あのしょっちゅう行って行ったり来たりして、まあ、中国の本場の道場、行って、まあ、そこで何ヶ月か過ごしてまた戻ってきてて、ね、そういう感じであのやってらっしゃるんですけども、だからあのそのインターナショナルな、ね、あの雰囲気っていうのは、まあ、肌身で感じてる人なんですよ。でそのなんていうかな、その彼女が言うにはね、その例えばインターナショナル、まあ中、まあ、もう私中国って行ったことないので、まあ、分かるわけですよ。中国って言っても別に中国人だけがいるわけじゃなくてね、今あのそういう気候っていうの、地候っていうのかな、あの全世界的に非常に人気がありますから、あのヨーロッパ人、アメリカ人、あるいは他のアジアの人が、ね、もう中国へ押しかけていって、中国のそういうあの山の中の道場なんか、まあ、人であふれ返っちゃってるっていうのはまあ想像つくわけですよ、ね、あの仏教が全くそうだから、あの仏教もあのテラバーダの国とかインドとかね、ネパールとかそういうとこはもうそういう、道場僧侶っていうのはもうインターナショナルな人たちであふれ返っちゃってますから、あのまあそういう雰囲気が、全く同じ雰囲気がね中国でもあるっていうのはあの想像、私も容易に想像つくんですけども、で彼女があの言うには、で彼女はだからその中国のそういうインターナショナルな道場と日本と行ったり来たりしててね、で日本でもあのそこの極楽寺というか馳せてね、あの今タオヨーガっていうのを教えてらっしゃるんだけど、で、彼女が言うには、その例えば日本人がねあの中国へ行くじゃないですか、でどうしてもね、まあ、はっきり言いますけど溶け込めないって言うんですよね。あのそれは何も中国人と溶け込めないっていうんじゃなくてね、あのそのインターナショナルなそのコミュニティっていうのかな、でそのインターナショナルコミュニティはまあ中国人と同居、あのタオだからもちろん中国人とね、あと西洋人とか、あと他のアジア人とか、あるいはブラジル人とか、あの南米の方からも来てらっしゃるし、がまあこうもう本当世界各国の人がもうごちゃ混ぜになっちゃってるわけですよ、ね、でだけどもそこへ日本人が入っていくと、なんかどうしてもあの溶け込めないっていうものを、ね、あの感じるっていうことをあのまあ彼女自身が言ってて、まあ私もそれかなり、ね、あの強く感じてっていうのは、まあ、ちょっとまだ心の非暴力がまだすぐ後だからすぐ入りますけど、ちょっと待って、あのインドでね、私も言われ続けてきたことは、日本人が見えないって言うんですよ。日本人があのそこにいないっていうのね。つまりこれどういうことかっていうと、例えばあの天津パルモさんっていうね、これはこの方のことについてお話ししたと思うけども、あのイギリス人の女性でチベットの伝統の中でお坊さんになって、でヒマラヤの山の中に12年間こもったっていうね、あのケイブ・イン・スノーって非常に有名な本があって、まあ、彼女の半世紀を他の人が書いた本ですけど、あの本当にヒマラヤのどのぐらいかな、4000メートルぐらいかな、4000、5000ぐらい の本当に洞窟ですよ。洞窟にあのちょっとドアをしてね、ちょっとあの人が住めるようにして、でそういうところへ12年間山ごもりですね、リトリートですね、したっていう人 で今はあのインドの私がいたところから30分ぐらい行ったところに、で二層院ですね、海女さんのための層院を作っている人なんですけど、ね、だから彼女はイギリス人で、イギリスの女性は60ぐらいかな、なの でチベット仏教を非常に深く勉強修行した人で、で特に女性のポジションですね、女性の海女さんのポジション、っていうものに対して非常に関心がある、っていうような状況なんでね、非常にその国際的な仏教フォーラム っていうのかな、カンファレンスっていうかがあった場合にも引っ張りだこの人なわけですよ。要するにいろんな角度から言えますからね、西洋人という立場、チベット仏教を深く勉強しているという立場、それから仏教の中での女性という立場っていうものに対して非常に深い関心があるということでね。で、だから彼女はいろんな国際的な仏教のね、会合に出てるわけですよ。で、その彼女が私に言ったのはね、私、まあ、私もちょっと彼女の、二層に行って、ちょっと、海女さん40人ぐらいいるのかな、40人ぐらいだったかな、まだまだ若い、平均年齢20代前半ぐらいの海女さんたちね、に、ちょっと私、1時間、あなたについてお話しさせていただいたんだけど、でその時、まあ、食事を一緒にしながらお話しさせていただいて、でかその天智パルモさんが言うには、日本人何やってんだっていうんですよ。要するにそういう国際的な仏教会議があった場合に日本からの出席者がいないっていうのね。これ私非常によくわかるんですよ。でお隣の韓国とか台湾とか中国はもう大量に行くわけですよ。であそこの韓国でも台湾でもね、特に陸人の人が、ね、ものすごい活発的なんですよ。まあ皆さんご存知だと思うけどね、非常にね国際的に活発で、みんなインテリでね、まあもちろん英語喋れて、大学の学位が上がっちゃって、でも非常に社会活動もして活発に動いてるわけですよ。でそれとテラバーダの国はもちろんあれですし、エジベット、ね、それからもちろん西洋で、まあ、そういう人たちが集まって今いろんなね仏教の、仏教だっていろんな問題抱えてますからね、そのいろんな仏教の課題について、本当にみんなで真剣なディスカッションが行われてるんですよ。でそういう、例えば三国の問題っていうね、女性のお馬さんの正式なあれがないっていうことで、まあ、今非常に大きな問題なんだけども、それをどうするかっていうね、それで国際的な会議が開かれて話し合いが行われているわけね。だけどそういう国際的な会議に、その天神パルモさんが何回も出席してるんだけど、日本人がいないっていうんですよ。日本の出席者が、ね、韓国や台湾はいるのに、東アジアの同じ大乗仏国なのにね、大乗仏教の国なのに日本からの出席者が誰もいないっていう。で私本当その通りだと思うし、でなんで彼女が言うの、まあそうやって出席者がいない、なぜそんなに孤立しちゃってるのかって、ね、聞くわけですよ私。でそれは私自身が痛烈に個人的に感じたことを、まあ天智パルモさんみたいな客観的な状況が見える人ね、にまあ、とうとう言われちゃったなって感じがしたんですけども、だからそれはね、まあこれちょっとインターネットで聞いてる日本仏教の関係者の方に言いたいんですけども、日本っていうのは孤立してます。でそれがどれくらい孤立してるかっていうと、孤立してるってことも気づかないほど孤立してるんです。だからそのなんていうかな、なんか他人のことをね意識して、なんかその他人とうまくやっていけないな、なんかちょっと関係がうまくいかないな、それでちょっと孤立を感じるなっていうね、孤独を感じるなっていうんじゃないんですよ。もうその他人の存在も感じない、他人の存在もその意識の中に入ってきてない。だから他人がいないんですよ。他人がいないってことはどういうことかっていうと、日本の仏教の人は日本の外にね仏教があるっていうことがもう感覚的に分かんないっていうようなことがあって、だから仏教っていうのはもうもちろん日本だけのものであるわけがなくて、インドから出発してアジアにずっと広がっていった、そういう流れが当然あるわけで、でだから今本当に面白いのはね、そういうアジアに各地に、散らばって発達していった仏教がね、それぞれの国がお互いに出会って、そういうコンスタントにそういうインターナショナルな あのミーティングが開かれているっていうことなんですよ。でそこで仏教をそういうインターナショナルな会議で、の中で、ね、仏教のいろんなことについて話し合っていこうっていうね、あのことがあの非常に活発に行われている。そこに日本人が全然参加してないっていう、このことをあのみんな、自覚してほしいんですよ。でっていうのはさっきも言ったけども、あの孤立してるっていうことに気づかないほど孤立してるっていうのが日本の今の身も蓋もない現実であって、だから他人がもう存在してない。他人っていうのは要するに他の仏教国、日本の外に仏教の国があって仏教者がいて、でそこで非常に活発なことが行われているってことはもう感覚的にわからないっていうその現状があって、ね、あのだから仏教をその国際的なあのレベルで考えていこう。だから国際的な例えば会議に出席しよう、国際的なカンファレンスに出席していろんな活発なことをやって、ね、あのやろうっていうのがないっていうのが、まあ、あの実際の現状であるというところなんですよ。っていうことを、まあ、散々言われたんですけども、だからあのその何が言いたいかっていうと、非常にねそのあの私らはその今日本というのは非常に特殊な状況にいるっていうのは、まあ、私もずっと言ってきたことですけども、あの今回インドなんか行ってね、あのそれをまた痛烈に、感じてき、て、それでその極楽寺にいるタオの人ともね、あの感じてあの話をしてしたんですけども、あのどうしやっぱりその、日本人が例えば中国のそういうタオの、ね、道場に行った場合にどうしてもそこで馴染んでいけないっていう、ね、あのところがあって、それはだから要するに 何が言いたいかというと、単に外国人と仲良くできないのはそんなことじゃないんですよ。単に外国人と仲良くできないから困るとかそんな話ではなくて、ね、もうちょっとシリアスな話なんですっていうのは、なんかね、まあその人はタオの人だから、あのもっとそのなんていうかね、もっと感覚的な言葉の使い方する人なんですけども、要するにタオったら気の流れじゃないですか、ね、でその気の流れをどう活発化していくかっていうね、まあそこってことで、まあ気候のいろんなことをやるわけですけども、だから余計にそういうことをやってる人は非常にその気の流れに対して非常にその敏感になるわけで、センシティブになるわけですよ。でそうしていくと、その日本人が単にね、あの国際的な場面に行ってあの他の外国人も仲良くできないっていうのは、単にあの言葉が下手だとかそんなことではなくてね、なんかその硬い壁があって、その硬い壁っていうのが日本人と外国人との間にっていう、そんな話ではなくてね、あのそれだったら単に外国人になれたらそのうち解けるんでしょうけど、そうじゃなくて、もうちょっとね、もうちょっとあのなんか、あの自分の、 あのハートのところをね、もっとその取り囲んじゃっている何か厚い壁があるんじゃないかっていう、ね、ことを、彼女は言ってたんだけど、私も本当にそう思うんでね。で、まあただね、まあこんな一本まで来るような人たちはもう、あのまあ日本人としては例外的な人たちだから、まあまあ、じゃないとこんなところまでわざわざ来ないですけどもね、あの、なんですけども、それをね、私のその日本人のその、なんていうの、壁っていうのか、心の壁っていうのか、があるな。それはみんなが感じてることで、ね、私も日本人として私も感じるし、外国の人も感じてるし、だからそこをね、なんとかあのこれから壊していきたいと、まあ、彼女も言ってたし、私もそう思うんですよ、ね、でっていうのを、まあ、大体柱の話の枕ですけども、 で今日はね、それと密接な関係があるんですけども、さっきも言いましたように心の非暴力っていうね、ことが話題に、サブジェクトとしてお話しします。で、2月に入って、何回かあの会があって、それもお話ししたんですけども、今はね、インドで、一番大きく、発見したことは、今までワンダルマって散々もう、特にここに来てらっしゃる人は、もう何回も嫌ってことを私から聞いてると思うんですけども、このインターネットで聞いてる人 もやってことを聞いてると思うんですけども、ただワンダルマって言ってもね、そういういろんな伝統が出会って、バラバラじゃなくてね、一つの、ダルマ、それこそオバマさんじゃないけど We are one nation, one people っていうね、United States of America っていう、自分はユナイティドのステートアメリカのプレゼントになりたいと今さんざんもう言って、いよいよ今度の火曜日が決戦でね、一応今度の火曜日あさって決着つくと思うんですけどもね、それはちょっと政治の話だといいんですけども、要するに、ワンダルマって言って、ワンダルマワンダルマワンダルマでさんざん言ってきたんだけど、じゃあその中身は一体何なのってね言われた時に、中身って、特にその瞑想としてね、瞑想として何をすべきなのかということで、今一つね、去年の時点では言い切れない部分が確かに正直言ってあったんですよ。で、だから アナパナをやりながらね、手探り状態であったんですけども。で今ね、はっきり、言えるのは、そのプレゼントモメントアウェアネスっていうね、ちょっと松井さんが日本語なんですかって言われたんだけどプレゼントモメントではプレゼントで現在のモメント、瞬間のねアウェアネス、その意識、気づきですね、現在の瞬間に、気づいているっていう、そういうことですね、そういうものを、中心に置けば、全ての伝統がそこで出会うことができるということをね、インドで確信して、で、2月になってここ戻ってきてから今まで3回ぐらいねお話ししてきたんですよ、ね、でだから簡単にまとめるとね、テラバダっていうのは非常に具体的な瞑想のメソッドを我々に示してくださっているわけね、ご一家さんなり、橋制度なり、制度なり、ね、そういう人たちが、そういうメソッドとしてまとめて、テクニックとしてまとめてね、非常に具体的で非常に、分かりやすい、ステップバイステップ、ね、だけども、ただそれもそのポイントを押さないで、テクニックだけ見ちゃうとね、もうやっぱ圧倒されちゃうわけですよ。まず何に圧倒される、違いに圧倒されるわけね。多少もちろん違うわけですよ。ね、あの呼吸をどこ、ここのお腹の膨らみ縮みで見るのか、鼻の下のここね、上唇の上でどこで見るのかとかね、体の感覚を見るのかとか、あるいはね、体の感覚をどう見るのかとかね、例えばパオのフォーエレメントね、だったら地水火風ね、地水火風として自分の体を見ていくわけですよ、ね、地の地、地、ね、大地の地ですよ、ね、土面水、ね、水の、ね、火、火、ね、火だから熱ですね、風っていうのは風だけども、要するにエネルギーですね、エネルギーがこうやって我々の体が動いている、そういうふうな地水火風っていう4つの面から自分の体を見ていく、それが4エレメンツメディテーション、四大風ですかって言ってね、非常に重要なメソッドで、パフォーメソッドとしてやりますけどもね、興味あったら私もお教えしますけども、そういうやり方もあるんですよ。 でそれに対してまあゴインガさんだったらまあ体をこうするとね、あの視点を動かしながら見ていくっていうね。だからまあ多少は違うわけね。で、あのラベリングみたいな言葉を使うのか、あるいは使うって人もいるし、あのパウセル、あ、ごめんなさい、ハセルのお弟子さんでありながらね、塩水やろうという人はもうラベリングはもう必要ないってね、あのおっしゃったりとかね、まあいろいろだからテクニックとかあの技術とかを細かく見ていくと、ちょっとあまりにもその違いがあったりして、その違いもなんかちょっと対立的に見えちゃったりしてね、で、あのまあ困っちゃうわけですよ。で特に日本、あのまあビルマですら結構困ってるんだけど、日本だとあのまあ例えばビルマのヤンゴンにいたらね、まあヤンゴンにいたら、まあ、いろんな立派な瞑想センターがドバドバドバっていろんなところに立っていて、で有名な立派な聖堂たちが教えてますからね。だから、まあ、いろんな聖堂たちが、まあ、それぞれ多少違うことをおっしゃってるなっていうぐらいは、まあ、ヤンゴンに住んでたら分かるわけですよ、感覚的に。まあ、ゴインガさんも立派だし、まあ、聖堂も立派だし、パオ聖堂も立派だし、ね、ああみんな立派だし、だけども多少おっしゃってることが多少違うなっていうぐらいはあの常識的な線として分かるわけね。だけどもそれが日本に来ちゃうと、またなんか情報が素直に伝わらないで、なんかなんていうのかな、ヤンゴンで起こってることが素直に日本に伝わってこないで、ね、なんか別に誰かが情報操作してるわけじゃないでしょうけども、なんかね多少ちょっと違ってきてしまうという、ね、面があったりして、で余計に日本の人たちがこんがらがっちゃうというところもあったわけですよね。だけどまあそれももうそう大した問題じゃなくて、っていうか、その私が今ずっと言ってきたプレゼントモメントアウェアネスっていうね、今この瞬間に気づいている意識っていうとこに注目すれば、全ての瞑想の、テクニックなりメソッドなりっていうのが、その今この瞬間に気づくためのものであるっていうふうに受け取ったら、何の矛盾もなくなっちゃうわけですよ、ね、だから要するにそういう瞑想メソッドを使うことで何をしているのかっていうね、とこを、はっきりすれさえすればね、そのこれをするためのその瞑想メソッドだっていうふうに、見れば何も問題ないわけでなんですよ。だから今に気づくのに一番いい方法は、今の私にとって何なのかっていう観点からすればね、今の私にとって呼吸を見ること、呼吸を、まあ、鼻のところで見るの方があるんだとそれやればいいんだし、いや今ちょっとお腹の方で、見る方がいいっていうのはそれやればいいっていうだけの話になって、じゃあこれと鼻のところで見るのかがお腹のところで見るのどっちが正しいかなんて話ではないわけね。ただこれ実際やればわかると思うんだけども、心がね本当に落ち着かないときはお腹で見た方がいいです。あまりにもっていうのは、お腹で呼吸を見るっていうのは、呼吸とそれとお腹の動きですよね。要するに体の動きを、体っていうものを自分内部から見ることになりますから、要するに体の感覚を見るっていう、ことも同時に行われるから、だからある意味ね、心を落ち着かせるには非常に有効なんですよ。でそうなんだけど、ただこのお腹で見るときはちょっとその集中の対象がね、ちょっとボワーってあんまりはっきりしないわけね。それに対してこの呼吸をここで見る、上唇のところで見ると、もう本当にもうピンポイントでヒューってなるから、でこれも皆さん経験あると思うけども、ちょっと集中が深くなります。これは私の経験から言ってもそうだし、多分皆さんも同意してくれると思うけども、ね、呼吸をこの上唇の上のね、このタッチングポイントと言われているところで見ると、ちょっとねキューッとそのポイント、ポイントがキューッと絞られていって、焦点がキューッと絞られていくことによって、集中が深くなる、このお腹で見た時より感じます。だから私はまあ普通瞑想を指導する時なんかだと、ちょっと心があまりにも落ち着かない 時は、まあ、お腹でしばらく見て、ね、でお腹でしばらく見てから心が落ち着いてきたらそこから鼻のところに移動すればいいと思ってます。で、まあ、実際そうされても完璧にいいですよ、ね、っていうふうに、だから瞑想メソッドとか技術、テクニックとかをその場に応じて自由に使えこなせばそれでいいってだけの話であって、どの瞑想とか正しいとか正しくないとか上とか下とかね、有効だ有効じゃないとかっていう話ではないんですよ。で、大事なのは今この瞬間に気づいているっていうことなんですよ。っていうことは、まあ、この間お話ししたと思うんですけども、で今日はねもうちょっと別の角度からここについて話していきますけども、で先週はねお話ししたのが時間っていうことについてねちょっと触れたんですけども、その、まあ、これは仏教の場合時間論っていうのは非常に大きな立場で哲学者の人がいらっしゃるから、まあ、哲学の話したくないですけど、これちょっと哲学的に話したいととんでもない話になっちゃって難しくなるのであれなんですけども、要するにねプレゼントモメントってもう散々言って今もう言ってる現在が大事だってことを言ってますけども、ここで絶対に誤解してほしくないのはね、過去現在未来っていうのがあるわけですね。まあ当たり前だけどもね、これは文法の話だって過去時世とか未来時世とかねあって、まあ英語、まあ、特に西洋の言葉だと非常にこの時世っていうのは非常にうるさく言われるでしょ。まあだから日本語なんかだとあんまり時世その言葉ごめん時っていうのがね過去現在未来っていうのがあんまりそう西洋の言葉ほどはっきりしないから、だから我々が日本人が西洋の、ね、英語とかフランス語とか勉強するとちょっと戸惑うわけですよ。なんでここまで未来完了とかね、まあ、英語なら特にフランス語なら特に もっと複雑になるわけですよ。未来にで完了するとかなんかまあめちゃくちゃで、過去でも大過去とかあってある過去の時点においてもすでに完了したものについてはこういうとかね、なんか非常になんでフランス人ってそこまでとこだわるのっていうぐらいね、時間っていうものについて非常にこだわるんですよ西洋人たちは、ね、過去未来現在でその過去において完了しているとか過去においてずっと続いている動作だとかねことでそれぞれ時勢が決まって、でそれで動詞の変化が決まってくるわけですよ、ね。なんだけどその過去現在未来っていうものがなんか3つともちゃんと存在していて、そのうちの現在、の意識っていうことではないのね。その今の、今を見つめる意識って言った場合、プレゼントモメントアウェアネスって言った場合、そうじゃなくて、まあ、これはもう先週お話ししたんですけども、そうではなくてプレゼントモメントっていうものを理解して、理解してもらうときに一番大事なことは時間とは何かっていうことをね理解しないと無理なんですよ。でまあただ時間とは何かこれとんでもない話があってね、これ手突っ込んだらとんでもないことになるの分かってるんだけども、だけども分かってほしいのは実践者としてね、そのだから哲学の論議じゃなくて実践者としてその皆さんに、まず理解してほしいのは、これも散々言ってきたことなんですけども、皆さんが過去とか未来、に心が飛ぶわけですよ、ね、であたかもその時過去とか未来が何か実在するものとしてねいうふうに皆さん我々はみんな思い込むわけです。だからこそ過去も実在して現在も実在して未来も実在するっていう、まあ一番不思議当たり前な常識的な世界観が出来上がっちゃうんですよ、ね、当然そうではないですか。だからいかにもなんか客観的な時間の流れがあってね、で 過去が強烈に存在して、今今日は3月の2日の午後の何時ですか、今1時45分ですけども、1時45分もあって、でそれから明日が3月の3日で青冬さんですね、それから4月があって5月があってね、で当然あの例えばさっきの大統領選やってる人は3月4日火曜日にね、オハイオとか不適切で予備選があって、でそれから8月ぐらいに民主党のなんか党大会があって、ここで正式に決まって、で11月に大統領本選があって、で来年の1月に新しい大統領があって、まあ一応なんか、まあ、そういうあたかもそれが本当に実在するかのようなあの風に思い込んでね、で、まあ、予定を立てたりするわけですよ、ね、でこれが我々の普通の、 あの時間に対する考え方なので、で皆さんが瞑想をしない限りはもうそれでその、それを疑うことすらしないわけですよ。昨日とか明日が、昨日とか一昨日とかあって、で明日があって、今日は日曜日で明日日曜日月曜日が存在して、まあ皆さんそれぞれ予定表を持ってると思うけどね、手帳の手帳とかあって、ね、3月3日の月曜日にもうすでになんか書き込んでいると思いますけどもね、お昼に誰と何中心にして午後に誰と会ってとかね、あのあたかも絶対に3月3日は来るっていうね、絶対に3月3日は来るんだっていうね、客観的に存在するんだっていう一応大前提のもとで3月3日、ね、午後3時に誰と誰さんと会うってね、どっかの喫茶店で会うとかね、まあ立てるわけじゃないですか、全くの疑いも入れないわけですよ、ね、でだけど3月3日来るかどうか分からないわけで、まあそれはまあ常識的にも、まあもしかしたら今日ね、なんか交通事故にあって死んじゃうかもしれないとか、まあそういう意味ではもうそうなんだけども、そうじゃなくてね、実はその過去とか未来っていうのは人間の頭がただあると思い込んでるものに過ぎないっていう、まあこんなことをね、ただなんていうかな、瞑想もしないで話し合ったらもう全部ぐちゃぐちゃになるんだけども、そのなんかわけのわかんない理屈のこねがいになっちゃうんですけどもね、だけど皆さんは瞑想する人たちなんですよ、我々はね、でそれで例えばさらばな瞑想をする、ね、呼吸に、呼吸を見つめていこうっていう瞑想をする、ね、そういうことを、そういう瞑想を通すことによって皆さん何を今まで学んできたかっていうと、その皆さんがその、まあ、呼吸っていうね、瞑想の対象にどれほどを見ることができたか、まあずっと見ることができて集中できて禅定に入れてとか、なんかそれだったらそれはそれでいいんだけどもね、まあそのもっと前に皆さんがアナパナ瞑想をしてアーナとアーパーナとに集中しようとした時に、どれほど我々の心っていうものが集中できないものなのかっていうか、我々の心っていうのがこの目の前の呼吸っていうもう一番単純明快な非常に分かりやすいものすらそこに留まることができなくて、もう本当に勝手にどっかに行ってしまっているっていうことがまざまざと見えてくるわけです。もう散々皆さん見えてきてるはずですよ、ね、でそれで同時にね、それと同時にどういうことを皆さん経験しているかっていうと、その、まあ、一生懸命呼吸に集中しようとして頑張ってきて、ほんの数秒間だけ集中できたんだけど、また心はどこかまた昨日 の、 あの出来事に行ってしまった、ね、明日の予定に行ってしまった、それから5年後の自分の健康の不安のことを心配し始めたとかね、まあ散々心がいっちゃうわけですよ、ね、そういうことを通して皆さんが何を学んでいるかっていうと、まず第一に、ああ私の心っていうのはいかに今ここにいないんだなっていう、ね、そのことでしょ、今ここにいないんだなってことを、まあ一つ学ぶわけですよ、で、今ここの目の前の呼吸に 見なきゃいけないんです。呼吸対象にとどまらなきゃいけないのにとどまれない、私の心っていうのが見えてくるわけですよ、ね、ってことはそういうふうに普段から我々は生きちゃってる、ね、我々の心っていうのは普段からもうそういうふうにぐるぐるぐるぐる飛び回っちゃっているっていうことをね、を気づくわけね。で同時にそれでもね、まあ、それだけだったらまあどうせ瞑想嫌になっちゃうと思うんですけども、それでも皆さんが瞑想を続けているのはね、そういう心がなんとか静まってきて、呼吸に戻ることができて、呼吸に少しでもとどまることができた時にどれほどそこに、喜びと安らぎとがあるか、ね、それを感じてるから皆さんは瞑想を今まで続けてくることができたはずなんですよ、ね、でまあそれでもね、それだからこそ同時にその瞑想呼吸を見ることができない自分の心に対する絶望感っていうのはあると思いますよ。それは瞑想者だったらみんな思うわけですよ。なんで自分の心はこんなにいっちゃうんだろうかって、ね、これもしょうがないんだってそういうふうにもう何十年生きてきたんだから、何十年分のそのハビチュアルエナジーっていうのかな、その習慣的なエネルギーっていうのがあるわけですよ。何十年間そういうふうに生きてきたんだから、いきなり止まれって言ったって無理なんですよ。ね、ものすごい勢いで動いている列車に向かって止まれって言ったってね、運転手がいくらブレーキを急ブレーキ踏んだってすぐに止まれるわけがないんですよ。それまでのものすごい力がありますから、ね、だからそうすることによってものすごい力によって動かされているってことが見えてくるし、それでもそれにもかかわらず呼吸を見ることができたらその時にどれほど喜びと安らぎがあるかっていうね、そのことを皆さんは感じている、感じているからこそね続けてくることができたんだと思います、ね、でそれで今プレゼントモメントアウェイナス、今を見つめる意識っていうねことを、私が散々言っているのはそのことに、もっと注意して くださいっていうことでね、あまりにもなんていうかな、この瞑想のテクニックとか技術とかにとらわれちゃって、その本来の目的がはっきりしない人があまりにも多いから、ね、今プレゼントモーメントアレンジってのは散々今言ってるんですけども、で、そういう皆さんの瞑想の実践を通して、そういうことが見えてきたわけでしょ。心がいかにとどまるどこに行っちゃってるかってことと、それでも、そこにとどまった時にどれほど喜びと安らぎがあるかっていうことね、っていうことがまあこの2つが見えてくるわけですよ。でそれで、そういうことを通してね、で過去現在未来っていうこの問題を見ていった時に、今まではね瞑想なんかしなかった時は過去も現在も未来も全く同じように客観的に存在する3つのカテゴリーに過ぎなかったわけですよ、ね、3つのカテゴリーがあってこれが同じく過去実在する、現在実在する、未来実在する、なんかもうこうなってて、ね、であたかもそれが実在するかのようにして、生きてきたわけね。だけどもここでそこに瞑想するっていう要素が入ってきちゃうと途端にこれが全然違う風に見えてくるんです。どう見えてくるかっていうと、我々が過去のことを考えた時、過去のことを悔やんだ時、過去のことを思い出して嫌な気持ちになった時、そして未来に行って未来の、ことを心配した時に、あるいは未来のことをなんか期待しちゃって、虎の探求が火山用じゃないけどね、期待しちゃって、ね、いろんなことを妄想しちゃった場合、ね、その心の状態を瞑想する人間が見た場合に、ああ自分の心は 現在にとどまることができなくて過去に行っちゃってる、未来に行っちゃってるっていうことが見えるわけね。ってことはどういうことかっていうと、その瞑想をすることによって、あるいは瞑想を失敗することによってね、もっと正しい言い方をすれば、瞑想をしようとして瞑想を失敗することによって、要するに呼吸を見ることができないことによって、過去のことを考えたり未来のことを心配しちゃったりするわけでしょ。そういうことを通して、ああ自分の心っていうのは現在にとどまることができないから過去の方へ行っちゃってるし未来の方へ行っちゃってるんだなっていうとこが大筋として見えてくるはずなんです。ここが大筋なんです、ね、ここはね、これはこれはね、今私皆さん瞑想してる人間をとして、まあ皆さん実際そうだからとして今前提として話してるんですよ。これが瞑想してない人が相手だと、これはこの話全く通じないんですよ。これ無理なんです。瞑想するからこそね、過去も幻想であり未来も幻想っていうことがはっきりと見えるんです。瞑想しなかったらば過去も未来、過去も現在も未来も同じような実在するものとして客観的に存在するっていう一般常識の思い込みのままなんです。これはもう本当にそうであってね。だって過去も実在するように見えるじゃないですか。昨日のこと覚えてるでしょ。明日のことも3月3日、本当に今日3月2日と同じように3月3日もあってね、で午後3時に誰かと横浜の西口で会うとかね、まあ、そういうふうにするわけですよ。いかにも本当に実在するかのようにして、ね、だけども皆さんが呼吸を見ようとした途端に全く違うことが分かってくるわけ。過去とか未来に関して、過去も過去についてズブズブ入り込んでいっちゃうのはこの現在から外れたからなんと、ね、で未来についていろんな心配をしたりいろんなトラタヌキの体運用をしちゃっているのはこの現在から外れちゃったからだということが見えなきゃおかしいの。でその時に思って理解してほしいのはですね、この現在っていうこの喜びと安らぎがあるそういう場所ですね。喜びと安らぎがある現在っていう場所、そこから外れて過去に行った時、そこから外れて未来に行った時に途端に皆さんの心は非常に不安になるんです。でこれはまあ先週ちょっとキエをするっていう文脈でちょっとお話ししましたけどね、そのはキエをするってことを恐怖ってこととの文脈で話したけども、その恐怖っていうものはね必ずこの現在から外れた時に心の中に起こってくる。だから恐怖を乗り越えるってことはこの現在に戻ってくることなんだってことを、ことを先週のテーマとして話したんですけども、でそのとして帰依をするって言ってもそのブッダダルマサンガって言ってもね、本当の意味での帰依をするっていうのはこの現在ってとこに本当の意味での安全な場所があるんだ、そこに戻ってくることなんだっていうことをね、まあちょっとお話ししましたけど、まあちょっと全然また言い足りてないんだけどね、したんですけども、だから要するに瞑想することによってね、そこら辺の構造がだんだんとはっきりしてきているはずなんです。まあそれをまあ私がなぜこういうことを話すかというと、まあ私が話すことによってね、皆さんの心の中でなんとなくはっきり、まだ薄ぼんやりと理解していることをもっとはっきりと理解してもらうために今こうやって話しているわけなんですけども、だから瞑想、実際に瞑想することによって、呼吸を見るってことは現在で見るってことでしょ、ね、現在でしか見れないわけですよ、ね、だけどもその現在で呼吸を見るってことができなかったとき、それに失敗したときに 私らは過去とか現在に行っちゃって、過去とか未来に行っちゃってね。でそこで、さまざまな恐怖を感じる、さまざまな不安を感じる、さまざまな苦しみを感じるっていう、そういう構造になっている。これは実際の瞑想をやってる人だったら分かってることなんですね。で、まあちょっと待って、これまでだったら昨日先週と話したと同じなんだけど、今日はちょっと心の非暴力についてちょっと話さなきゃいけないんですけども、それでね、なぜ我々が現在から外れてしまうのかっていう、ね、そういう問題になってくるんです。わかります？現在から外れてしまうのか。で、そしてなぜ我々の心の中にああいう怒りだとか、心配だとか恐怖だとか、ね、あるいは執着だとか、そういうネガティブな否定的な感情が起こってしまうのかっていう、そういう問題になるんですよ。つまりいいですか、まとめていきますよ。 とにかく現在っていうそのプレゼントモメントね、現在っていうこの瞬間にとど、まった時にそこに安らぎとか喜びがある、これはねもういいと思います、ね、なんだけども我々は外れるんですよ、そこから。でそして外れて、そこで我々は苦しむわけね。やってほど苦しむわけ、恐怖を感じ、不安を感じ、苦しみを感じ、なぜなのっていう、ね、そういうことなんですよ。ではなぜ我々はその自分を不幸にすると分かっているようなことをしてしまうのか。だって皆さん仏教を勉強してきたからね、分かると思うけども、人間の心の中にはねそういう否定的な、感情が湧いてきてね、執着とか怒りとかね、心配とか、不安とか恐怖とかね、でそれらが人間を不幸にするって勉強したじゃないですかね。要するにこれ毒なんだから、毒なんだから捨てちゃえばそれで済むようなものなんだけども、そんなんだったら仏教ちょっとでも勉強した人間だと、あ、これ毒ですって言ってね、冷蔵庫の中に毒があったら捨てればもう安全のように、非常に話は単純なはずなのにね、これだけ2500年間仏教を勉強してきたはずなのに、いまだに何もほとんど何も変わってないっていうか、相変わらず人間は苦しんでやってるっていう、っていう現実があるわけですよ。でこれ一体なぜなのっていう、っていうことで、今日は、まあ、ずっと言ってきたように心の非暴力って言ってるんだけども、非暴力っていうのはどういうことかっていうと、日本語の一番わかりやすい言葉で言うとあるがままなんです、ね、あるがまま。ちょっとあるがままっていうのはあまりにもあるがままって今日本語を使った場合に何がどう伝わるのかがちょっと全然見当つかないんですけども、ビートルズの好きな人だったら、あ、それレッツイッティビーのことねとかなんか言うかもしれないし、もっと昔の文脈で言うかもしれないし、まあまあそれはともかくとしていいんですけども、そのいいですか、だから心の非暴力っていうのがあるがままとしたらね、でその反対は何なのかって言ったら当然、まあ、心の暴力なんだけども、心の暴力っていうのはもっと言うと心の抵抗なんですよ。抵抗するね、今スピリチュアルな先生たちがレジスタンスっていうことを盛んに言って、レジスタンスっていうのは、まあ、普通なんか悪い政治家、独裁者がそれにレジスタンスするっていうね、なんかちょっといい文脈で政治的にはまあ使われてきたんだけど、ちょっとここでは完全に 100% 悪い意味で使ってます、レジスタンスっていうのはね、今のスピーチャーの先生たちが使う場合には、このレジスタンスっていうのは、心の抵抗、これ誤解しないでください、 100% 悪い意味で使ってます、心の暴力、 心の抵抗ね、レジスタンスなんですよ、その心の非暴力、あれがまの反対、ね、で、どうもそこへ、 今これちょっとあの私これについてあんまり喋ったことないんですけども、あの今ちょっと全く今新しいことを話し始めてます。でどうもね、ここいら辺が、人間の否定的な感情の核心部分になる。でそれと、今今日のずっと話の流れは現在ってことだったでしょ。人間っていうのは現在っていうところにね、プレゼントモーメントに、安らぎとか喜びがあるっていうの分かってるじゃないですか。皆さんだって呼吸を見つめることができた時に幸せでしょ、喜びがあるでしょ、安らぎがあるでしょ。じゃあそれやればいいじゃないですかって言ったってね、できないんですよね。いや、井口さん1時間ずっと見せてくださいって言われたって井口さんの心は見れないんですよ、どうしても。なぜかって言ったら、そうはできないからね。そのおかしさっていうか悲しさなんだろうね。我々ここにいればいいのに、ここだったら安らぎと喜びがあるのに入れないんですよ、不思議なことにね。なぜだと思います？非常に不思議じゃないですか。皆さんだって瞑想をうまくやりたいでしょ。で瞑想うまくやったら幸せだって分かってるじゃないですか。だってやればいいじゃないですかって言われたって困るんだよね。じゃあ松井さん2時間ずっと呼吸見ててください、そしたら幸せですよって言われたって松井さんできないんですよね。なぜできないのか。それは、ま、松井さんがしたくないからじゃない。松井さんだって呼吸を見ることができたらどれほどそこに喜びがあり安らぎがあるか分かってるんですよ。そうなんだけどもできない、何かできないんですよ我々は。でこれはなぜなのっていうことをしっかり 見ましょうっていう、そういう話なんです今日のテーマは。っていうのはあのまた話が脱線したんだけど、今週ちょっとコンピューターで苦労しててね、あの、まあ、全部解決ついたんだけど、要するにインストールができなかったんですよ。であのインストールができない、なぜできないかっていうことを探っていって、結局その古いバージョンのね、あの残りがまだ残っていて、だから当然古いバージョンを外してから新しいバージョンを入れたはずなんだけども、その外すアンインストール、ね、した時にまだ残ってて、これがアンインストールすることによってダメだったんだ、あの手つかずだったのね。で結局これが新しいバージョンを入れる時に邪魔になってたっていうことがまあ分かって、でこれをまあ、 あの古いあのものをゴミ箱に捨てて、でたら新しいものがインストールできたってことをね、ちょっとおなりさんと相談しながらやってうまくいったんですけども、あのまあこれコンピューターの話で何が言いたいかっていうとね、要するにその何かがうまくいかないときにその革新的な原因っていうものがあるわけね。だってでね、何が言いたいかというと、あの私がインストールできなかった時に Windows が何て言ったかっていうと、なんかあのディスクの空き容量が足りないですなんて、その子ね 2GB ぐらいあるんだから空き容量いくらでもあるわけね。だからその空き容量が足りないですなんて Windows のそれは嘘、ポイント外してるんですよ、ね、でそうじゃなくて本当 の原因があるわけなんですよ、ね、だからその本当の原因を取り除かない限り絶対にコンピューターもうまくいかないのと全く同じ構造に我々の心もそうなってるんですよ、ね、だからそのもう散々ね、皆さんだって三徳三つの徳ね、執着に怒りに無知にってね、毒じゃないですかね、毒だからそれがあの幸せを呼ぶわけないんだし不幸せを生むんだしね、分かってるわけですよね、老婆と動作と毛破か、とにかく我々は不幸せにするって。だったら捨てればいいじゃないですかね。非常に簡単な話のはずなのに全然簡単じゃないのはなぜなのっていうね。なぜこんなに我々はあの自分が不幸になると分かっていながら怒りを捨てられないのか、執着を捨てられないのかね、心配を捨てられないのか。私心配が好きですなんて言う人誰もいないわけですよ。心配なんか嫌なんですよ。心配なんかしたくないわけね。恐怖なんか持ちたくないんですよ、ね、 誰も心配したい人なんていないのに相変わらず我々は心配し続けるわけなんですよ、ね、だからそういう人間のそういう否定的な感情、それをいくら綺麗さとかね煩悩だとか言ったってこれが悪いって散々お釈迦様に言われ、ね、聖夜堂たちに言われ、リンポチェたちに言われ散々言われてきてるのに誰もはこれが悪いと分かってるのにどうしようもないわけ、なぜなのっていうね、そこなんですよ。だからその私が今言ってるのはその我々を本当に不幸にしている本当に苦しみを生んでいるその核心部分ね、まずコンピューターで言ったら これがあるためにインストールができなかったってこのそういうようなことなんですよ。その本当の原因を見つけていかないとどうにもならないコンピューターがどうにもなるように我々の心もどうにもなる でそれで人間のそういう否定的な、感情を見ていくとねどうもそこに、その革新的な部分としてその抵抗っていうのがあるレジスタンスというのがあるんですねっていうことが見えてくるはずです。瞑想をやってる人間だったら瞑想をやってない人間だったらばって言って別に差別してるわけじゃないんだけども必ずね、これずっと言ってきたことですけども例えば怒りが湧いてきた時に瞑想してる人間だったらば自分は怒りっていうものによって苦しんでるってことがはっきり見えます。だけどもこれが瞑想してないとそうは見えなくてね怒りの原因になったあの憎いあいつっていうね、うん、こいつによって私は苦しんでると絶対に思い込みます。もうそうなるんだってしょうがただこいつにあんなひどいこと言われたが今ムカムカしてるんだからこいつが悪いに決まってるじゃないですかね。でこのこいつをなんとかやっつけてやろうっていうようなことで頭がいっぱいになっちゃうわけですよ。だけども瞑想してる人間だったらこの憎いやつに嫌なこと実に嫌なこと言われた時に自分の心の中になんか非常に強い怒りが生じてきてでこの非常に強い怒りが生じてきたってことが少なくとも見えるはずなんですよ。でいいですかこの自分の中に生じてきた強い怒りとこの非常にひどいこと言ったこいつの憎いあいつっていうねこの2つがあるわけでしょ。どっちが問題なんですか、まあ、どっちも問題なんだけど、ね、瞑想してなかったらこれは見えません。見えなくてこのひどいこと言ったあいつしか見えないわけ、ね、でこれをこの人を、やっつけるっていうふうにしか頭は働かないんですよ。最後にはこれしてやるかとかね。だけども瞑想している人間だったらば少なくとも怒り自分の心の中に生じてきたこの怒りとそしてこの怒りの原因になったこの誰かっていう感じになる。この2つが、まあ、非常に微妙な関係として見えてくるわけね。で、まあ、お釈迦様ぐらいになったら、まあ、これはもう書きなくなってこの怒りだけを問題にするんだけど、まあ、我々の場合やっぱりそうもいかなくてこいつまだ気になるわけね、まあ、なるわけです。で、だけどもそこら辺が非常に複雑な問題として少なくとも瞑想している人間だったら分かってくるはずなんですよ。でその時のその皆さんにお願いしたいのは、自分の心をそこでチェックするってことね。でここで皆さんの心がどういうふうに動いているか、ね、非常にひどいことを言われた、ね、でうわっとものすごい強い怒りが生じてきた、ね、でそのものすごい非常に強い怒りが生じてきたまさにその非常に強い怒りを じっくりと観察してほしいんですよ。なんかいかにも私がそれできてるみたいなこと言うんだけど、まあ、あるいは怒りじゃなくでもいいし、あるいは心配でもいいですよ、ね、なんか何かの皆さんだってそれぞれ心配事を抱えてると思いますけどもね、お金のことなり健康のことなり家族のことなりね、いろんな心配を抱えてると思いますけども、非常に強い心配が心に生じてきた場合に、まあ、もちろん心配の原因というのは確かにあるわけですよ、ね、だけどその心配の原因はともかくとして、とにかく心配そのものを、ね、を見てほしい。でその心配そのものをあの何もパウメソップ的に生カンバナータを見ろとかそういう話じゃないんで、もうちょっとまあそのもうちょっともう一歩手前でもうちょっと基本的な話を今言ってるんですけどね、あのその心配そのものを見た時にですね、皆さんの心っていうのは暴れまくってるはずなんですよね。皆さんの心っていうのは抵抗してるはずなんですよ。まあいいですよ、今抵抗っていう言葉を使いましたけどね、抵抗している。どう抵抗しているかっていうと、皆さんの心は、まあ、今非常にもちろん心配なり怒りなり生じて苦しいわけですよ、ね、苦しい。でその苦しみ、苦しいからもちろん苦しみから逃れようとするわけで当然じゃないですか。苦しみでお好きな人は誰もいないんだからね。でその苦しくて苦しみを感じていて、で、今怒りに苦しんでいる、心配に苦しんでいる時にね、そこでさあここら辺が勝負の分かれ目になっちゃうんだけども、本当に瞑想している人間だったらばその怒りなり心配なりを見て、見た時に自分の心が非常に強い抵抗をしちゃっているんだっていうことを見てほしいんですよね。でどういうふうに抵抗しているかっていうと、抵抗していてどういうことを信じているかっていうとね、まあこれは妄想なんだけども、皆さんは例えば怒りが生じてきた時にその怒りの原因になったこのものすごい憎いあいつですね、これをやっつければっていうかな、これを破壊すれば皆さんは怒りから、我々はね、心怒りから解放される、怒りという苦しみから解放されると固く信じるわけですよ。そうじゃないですか。なぜ我々が怒った時にあれだけひどいことを言い返すのか、あれだけひどい、例えばまあ最悪の場合暴力を振るうのかね、非常に簡単なことなんですよ。この怒りの原因となった人をやっつけることによって何とかして自分は怒りから逃れたいからなんですよ。怒りの苦しみから逃れたいからなんですよ、ね、非常に簡単な話で、要するに何とかして事態をいい方向に持っていきたいと思うわけなんですよ。だってこの怒りの原因、これが自分の苦しみの原因なんだからね、この苦しみの原因を何とかして取り除こうとして、この人に向かって悪い、ひどいことを言ってしまったり暴力を振るってしまったり、結局何が言いたいかというと、我々のその否定的な感情っていうのは必ずね、その否定的な感情が起こった時に我々は必ずものすごく強い、抵抗というかレジスタンスをしてしまうの、ね、でそうすることによって我々は、いいですか、彼は完全に無知なんだけども、そうすることによって何とか事態を好転しようと、良くしようと思ってるんですよ。これはね、今私がこんなことに言ってると、何言ってるか分かんないか、あそうかと思うかもしれないけども、我々のその、なんていうかな、その、まあこの間も本屋でちっちゃな3つぐらいの男の子がぐずって、なんかドラえもんの本を買ってほしいとかなんとか親にぐずって暴れまくってたんだけども、 うわ久しぶりに、まあ、私子供いないから子供がぐずるのなんか久しぶりに見て、あの、まあ、ぐずってぐずって、この子はぐずって何をしようとしてるかって、もちろんぐずることによってなんとかドラえもんの方を手に入れようとしてるわけですよ、当然ね。そうなんだけど、要するにぐずることによってなんとか事態をいい方向に持っていこうとしてるわけね。必死になってやるわけですよ。もうそのうわーって床にやっちゃってね、あの、だけどまあそれは子供だからなんだけども、だからいい大人はそんなことはできないんだけど、だけどでも結局やっぱり同じようなことやってるわけですよ。ただ子供はもう、もうそれをあまりにも正直にやっちゃうからね、あの、はっきりしてるわけで、なんか要するにぐずることによって何とかして事態を好転させるとしてる。だけども我々大人だって怒ることによって何とか事態を好転させようとしてるんだけども、当然好転するわけがないってとこで余計苦しみを生んでいるっていう、それだけのことじゃないですか。だから今日はね、あの、皆さんにお願いしたいのは、その自分の心の中にね、なんか非常に否定的なあの感情が湧いてきた時にそれを見てほしいっていうことなんですよ。で、例えばあの、これはまあずっと言ってきたことだけども、あの、騒音ね、ノイズっていうことね。で、我々は何かうるさいと思った時に、うるさくてイライラした時に、このイライラするその原因のなんか音があって、ノイズがあって、騒音があってね。で、これが客観的に存在しているために我々は苦しんでると思うわけですよ、ね。で、ほら、あの、昔なんですか、ね、隣のピアノがうるさくてそのピアノに行く人を殺しちゃったりとかね、いろいろあったりありましたけども、まあ、いくらでもそうなるわけですよ。なぜかって言ったら、これは苦しみの原因なんだから、だからこの苦しみをあの破壊する以外に苦しみが逃れられないって思うのは当然じゃないですか。そうなんだけども、そうじゃないわけね。本当に存在しているのはただ音なんですよ。音っていうのは空気のウェーブじゃないですか、波じゃないですか、振動でしょ。だから音そのものには別に何のあれもないんですよ。だけども我々がそれを嫌だって思った瞬間にそれが騒音になっちゃうと、ね、これはね、本当にあの、もう非常に微妙なところなんですけども、だから そこを見てくればね、この嫌だっていうそういう、まあ、今日は抵抗って言葉を使ってますけども、心の暴力ですね、それが単なる空気の振動であった音を騒音に変えてしまって、で、変えた途端にそれはもうその騒音となったら、それは自分を苦しめるものになってしまう。結局そういう構造になってるんですよ、全てのものが。で、それだからこそね、あの、仏教の伝統、ようやく仏教の話、仏教の言葉を使えるんですけども、あの、まあ、あのね、私、あの、話すとき、仏教用語をあの使わないで話しているときでも、まあ、最後は仏教用語に持っていきますから、あのね、あの、それで、禅の方でね、あの、まあ、これは非常に有名な言葉で、あの、座禅になってきた人なら誰も知っている言葉で、シート・オブ・ナイン・ユーケン・キンジャクという言葉があるので、ね、あの、新人名の言葉ですけども、まあ、中国の、初期 あの人たちの、ね、言葉ですけども、まあ、あの、禅が何の発展した過程における、ね、言葉ですけども、でどういうことかっていうと、道っていうのは道、仏道っていうのは全然難しいことはないんだ、ね、難しいことはないんだって、もう、まあ、これ難しいことないんだって、まあ、非常にいろんな深い意味もありますけども、まあちょっと、まあ、それ 突っ込まれるんですけども、唯見賢弱、唯ってのはただでしょ、賢ってのは嫌うってことね。で賢弱、まあ賢弱とか感覚とかいろんな読み方しますけど、賢弱っていうのは好き嫌いなんですよ。要するに仏道っていうものは何も難しいことはないんだけども、好き嫌いっていうことだけを嫌う。要するに好き嫌いっていう、要するに逆に言うと好き嫌いっていうものが落ちたらば、もう仏道は全てはっきりしてることなんですよ。これはまあこれはまさにそういうことで、今まで今日ずっと話してきたことで、好き嫌い、賢弱っていうことは好き嫌いなんですよ。好き嫌いっていうことは要するに抵抗なの、ね、要するにあるものをそのまま受けるんじゃなくて、好きとか嫌い、好きだったらもっと欲しいとなるし、嫌いだったらもう嫌ってなるし、だからでも好きとか嫌い、好きと嫌いというのは全く逆じゃないですかね。 like と dislike って まさに逆なんです。逆なんだけども、もう皆さんもご存知のように全く同じものじゃないですか、ね、それはどういうことかというと、ただこれがいいもんだったら好きっていうだけで、嫌なもんだったら嫌いというだけであってね、全く同じ心の働きなんですよ、全く同じ心の働きがあって、いいものが目の前に現れたら好きなんだし、嫌なものだったら嫌いだっていうだけの話でね、ばっかみたいに単純な話なんですよ、ね、だからそういう意味で好き嫌いっていうのは対難、対あの逆方、全く反対なんだけど対になって全く同じ心の働きって言えるわけね。で結局その好き嫌いっていうものの本質性は何かって言ったら、やっぱり抵抗なんですよ。抵抗、抵抗っていうのはどういうことかっていう、抵抗の反対っていうのは無抵抗でしょ。無抵抗っていうのは要するに今スピリチュアリズムの中で一番大流行りのことはアクセプタンスなのね。受け入れるっていう、あの人とようちゃんのシングルが受け入れてっていうのがありますけどねまあそんなのどうでもいいんだけど、あの受け入れるってことね、あの要するにね、まあ、そこら辺があの鍵になっていますね。だから今日はあなんて、なんて、あ、心の非暴力で今っていう題にしましたけども、だからそれは抵抗しないっていうこと、ね、あるがままっていうことだけども、それはどういうことかというと、アクセプタンス、受け入れるっていうことなんですね。で、まあで、まあ、どうなのかな、アクセプタンスって、まあ、今非常に大流行りの言葉なんだけども、非常に危険な言葉でね、今私が例えばアクセプタンスなんて言うと、その後で質問というのがバーって出ちゃうんですよ。あの特にインドなんかで行っちゃうとね、インドとか西洋人なんか行くと、アクセプタンスっていうのは無抵抗で、あの非常にあのバルネラブルになっちゃうじゃないですか。バルネラブルっていうのはね、あの攻撃を受けやすいっていう意味なんですね。要するに無抵抗だったら無抵抗でやられちゃうじゃないかっていうね、そういう心配を不安を一気に特に西洋人なんかに引き起こしちゃうんですよ、ね、まあ、だからそれを承知の上で今の西洋のスピリチュアルの先生たちはアクセプタンスって言ってるんですけども、だからそこがなんていうのかな、もう鍵になってきて、要するにもう今ちょっといろんな言葉使っちゃって分かりにくくなったと思うんですけど、まあ同じこと言ってるんですよ。要するに我々は何かに対して好きとか嫌い、これ全く同じ働きでしょ。いいもんだったら好きなんだし、嫌なもんだったら嫌い。だけども好きとか嫌いというのは全く同じものであって、同じものの表と裏であってね、要するにそれは抵抗なんだっていう、ね、抵抗してるんですよ。だからその抵抗の反対っていうのは無抵抗ってことは、アクセプタンスってことは受け入れる。っていう、だからそのそういう構造になってるんです。でそれであの禅の言葉の指導が唯見賢弱となったらば、その賢弱を嫌うっていうことは、その好きとか嫌いっていうふうに抵抗することを落として、受け入れた時にもうすでに仏道がそこにあるってことね。で、まあ、唯見賢弱っていうのは、まあ、禅の言葉だったら、じゃあテラバダの言葉を使うのは何かっていったら、これはもちろんウペッカですよ、ね、ウペッカ、パリ語でウペッカ、サンスクリットでウペクシャですね。要するに、 まあ、簡約を当てれば捨てるっていうのを言いますけども、あのただ捨てるって言われたってちょっと簡約だけで捨てるなんて言われたら全然わかんないんだけど、じゃあでもまあただ捨てるっていうあの漢字を当てた中国の翻訳者っていうのは私はやっぱすごいと思うんですけども、ね、あのやっぱり何を捨てるか、やっぱり好き嫌い捨ててるんですよ。好き嫌いを捨てることによって受け入れてる。でまあもちろんね、受けるかっていった場合にその、好きでもない嫌いでもないっていうね、いうことなんだけども、だけどもこれもね、まあこれもずっと今言ってきたけども、あそっか、テラバダの長老たちが受けるかって言ってるな、よし、まあ、好きとか嫌いってこれ良くないんだな、よし、あもう好きになっちゃいけない、嫌いになっちゃいけないってそれは無理なんですよ。それは無理なの。あのどうせあのこれもずっと言ってきた、そんなこと、あ好きになっちゃいけない、あ嫌いになっちゃい、あ嫌ってはいけないなんてね、やったらそれも好き嫌いなんだからね。だからあのまたとんでもないあの精神葛藤を起こしちゃいますから、ね、だからあのそういうことが見えてくるとね、要するにそういうなんかあるものに対して好きとか嫌いとか言って抵抗してしまう、それが禅の言葉だったら陰険賢弱の賢弱なんだし、ね、あるいはもっと普通の言葉だったら分別っていうものなんだし、ね、現代的には抵抗ってことだし、英語で言えばレジスタンス、ね、なるんですよ、ね、それがあのものがあってね、でそれを乗り越えようとして今唯見賢弱、賢弱を嫌う、賢弱を落とす、あるいはノンレジスタンスね、レジスタンスをしない、あるいはアクセプタンス、受け入れるっていうね、あのことになってくるわけで、そこまでまあ大体の流れとしては、まあ今な 大体の流れを言ってるんですよ、ね、大体の流れとしてそう流れてるんだけども、じゃあそれをいざ我々がやろうとした時にじゃあどうすればいいのかって話になって、で、まあ、さっきも言ったけど、その例えばウペッカーっていうことを寺田の長老から教わった、ね、あそうだなと、だけどもだからウペッカーだから好きよとか嫌いじゃないんだ、好きとか嫌いと捨てなきゃいけないんだなって言ったって、そこでまたなんかものすごい強い精神葛藤を落としてしまう、起こしてしまう、なんかもう何も私何も感じませんとか言ってなんかね、なんかしたり、あるいはもう何も見たく、あ 見れば好き嫌い起こすか、何も見ませんとか言ってなんかあの引きこもっちゃうとかね、それじゃ意味ないんですよ、ね、そんだったら何もできないで何もしないで一生終わっちゃうことになるじゃないですか、ね、あのそんなそんな、あそれだったら全然意味ないわけね。でそうじゃなくて、じゃあそういうあの今日ずっと言ってきた流れから言って、アクセプタンスとかね、あだから今いいですか、まあ抵抗とか好き嫌いとか賢者とかね、そういうものが、人間の苦しみを生んでるとするんだったらば、その逆ね、抵抗しない、無抵抗、アクセプタンス、受け入れる、ね、ウペッカ、ウペクシャ、ね、エクアニミティ、ね、そういうふうなあり方をどうやって、確立していくかっていう話になってくるでしょ、ね、でこれはまあ結局ね、ここら辺は皆さんも大体理論として分かってたはずだと思うんだけども、でやろうとしてできなかったと思うんですけどね。無理なんです、それは。それは無理っていうのはこの間 の慈悲の話と一緒になって、もう繰り返し言うんだけども、我々のエゴっていうのは慈悲を起こすことなんて無理なんですね。それはなぜかって言えば、慈悲とエゴっていう、あごめんなさい、慈悲とエゴっていうのは真反対のものだから、両立不可能なものなんですよね。で、それと全く同じことが今日の、今日は慈悲じゃなくて、受け入れるとかアクセプタンスとか、いうのが今日のテーマですけども、非暴力っていうことかね、だからもう大体わかるでしょ。要するにエゴとそういうものとは真反対の関係なんですよってことが見えてくる。そしたらわかるでしょ。 何が好き嫌いをするんですか。簡単なんです。エゴが好き嫌いしてるんですよ、ね、エゴが賢弱してるんですよ。エゴが抵抗してるんですよ、我々のエゴが。だから我々のエゴが賢弱、好き嫌いはいけないなんていくら頑張ったって無理なんですよ、ね、だって張本その本人だから、張本人なんだからね、張本人なんだから、そのエゴっていうのは好き嫌いをするのが仕事なんですよ。もうそれがその人の仕事なんだから、泥棒にとって泥棒するのが仕事なんだから、ね、泥棒が泥棒をやめますなんて言ったら泥棒じゃなくなっちゃうんだから、ね、だからエゴっていうのは必ず好き嫌いをする、そういう構造になってるし、エゴっていうのはまあ慈悲の文脈で言えば慈悲とは反対じゃないですか、ね、慈悲って何でしたっけ。慈悲記者でしょ、でメッタ、メッタって無条件なんですよ。エゴは無条件に人を愛せるわけないじゃないですか、ね、必ずエゴっていうのは人を条件付けで愛します、ね、でカルナでしょ、人の苦しみを感じることでしょ、そんなことできるわけないじゃないですか。エゴっていうのは人の苦しみなら無関心なんですよ、ね、あ自分は苦しみなくてよかった、ああイグシさんの病気の、あイグシさん、私じゃなくてよかったっていう話なんですよね。それがエゴの働きなんですよ、ね、で無自他じゃないですか。無自他って人の幸せを喜ぶこと、そんなことできるわけないじゃないですか、ね、あね、山下さんの奥さんが綺麗な人だって、で、あ、よかったねじゃない、悔しいってなるわけですよ、ね、人の幸せを必ずジェラシー起こすのがエゴなんですよ、ね、でそして最後は何でしたっけ、ウペッカでしょ、好きとか嫌いを超えることでしょ、そんなことエゴはできるわけないじゃないですか、ね、だからつまり慈悲喜捨っていうのはちょうどね、まさにエゴができないことを言ってるんですよ。ただ非常に簡単な話になるでしょ、ね、だから慈悲喜捨があのメタカルの無理だウペかわからないんでよく言われるんだけど、そんなことないんですよ。それはあなたができないことだっていうね、我々のエゴができないことだって、あなたは人の苦しみに対してどうやりますかって、人が苦しいのみたいに逃げちゃうんですよ我々は。か、ああ自分じゃなくてよかったっていう思うだけなんですよ、ね、人が幸せなのを見たら悔しいと思って悔しいジェラシーを感じたのが我々なんですよ、我々のエゴなのね。だからメッタカルナムリタウペッカっていうのはまさに我々のエゴができないこと、我々のエゴがやってることの反対のことなんですよ。だからそれをやっていくためにはたった一つの方向しかない、要するにエゴを手放していくという。エゴを手放した時に初めてメッタカルナムリタウペッカっていうものが成り立つっていう、そういう話だってことをこの慈悲の瞑想の時に言いましたけども、今日のところ全く同じで、あの我々のエゴっていうのは好き嫌いをするっていうのが仕事なんです。抵抗するっていうのがエゴの仕事なんですよ、ね、だから我々がこの賢弱を超えていくこと、好き嫌いを超えていくこと、抵抗を超えていくこと、心の暴力を超えていくこと、そして心の非暴力、無抵抗、アクセプタンス、受け入れる、ね、ウペッカ、ウペクシャ、ね、エクアミティっていうものを、に、入っていこうとするんだったらば、我々のたった一つの方法は持て、また同じ結論になりますけども、エゴを手放していくしかないっていうことになるんです。だから、まあ、また同じ話かってなっちゃうんだけども、あの結局、まあ、慈悲の話をしてもね、結局また同じ結論になるんだけども、結局我々の要するにトラブルメーカーってたった一人の人間がトラブルメーカーなんだからね。要するにエゴっていうトラブルメーカーがいて、これが全てのトラブルを起こしちゃってるわけですよ、ね、でそのどういうトラブルを起こしているかをいろんな角度から見てるわけで、今ね、慈悲っていう角度から、抵抗っていう角度からね。でだからだけども対処法はたった一つしかなくて、このトラブルメーカーを手放すしかない、もうそれしかないんです。それを手放さない限りどうにも慈悲なんて起こるわけがないんだし、あのアクセプタンスなんてことができるわけないんですよ、ね、でだからそこを、見ていってほしい、ね、でそれで、ただそんなこと言われてまだ抽象的かと思うんですけども、じゃあどうやったらエゴを手放せるのって言った時に、はい、ここでまたあの現在プレゼントモメントって話になってね、必ず、 これを持ってください。あのね、我々のエゴが大嫌いな場所があるんですよ。それがプレゼントモメント、現在の時間で、我々のエゴが大好きな場所があって、それが過去と未来なんですよ非常に単純じゃないですかね。だからあのこのエゴから逃れようと思ったらば、このエゴが大嫌いな場所に行けばいいわけね。エゴが大嫌いな場所は現在という時間の場所なんだから、だからエゴから逃れようと思ったら現在っていう、そういう時間に入っていくしかないわけ、ね、で逆に言えば過去とか未来とかに行ったならば、もうエゴのままになる、なってしまうわけね。ズブズブに過去、ね、過去の分析とか過去を悔やんだりとかね、もうしたらどれほどズブズブになってしまうか、あるいは未来のことを心配し始めたらね、一体どれほどズブズブになっているか皆さん知ってるじゃないですか、ね、だからそれも全て我々のエゴの仕業なんだから、だから、そういうものから逃れるためにはエゴが一番大嫌いな場所、絶対に痛くない場所ね、それがプレゼントコメント現在です、ね、だからこのエゴを手放す方法っていうのは簡単でね、戦わないでくださいよ。またエゴと戦ったらまた同じことになるからね。だから簡単なんです。あ、もうこいつ嫌なやつだなと思ったら、この嫌なやつが来ない場所ね。この嫌なやつが絶対に嫌がる場所に入っちゃうことが一番簡単なんです。それが現在という場所。だから現在という場所に来た時に、このエゴっていうものから手放すことができる。ということです。だからあの、まあ、今日あのだいたいそこら辺を目安にしてくればね、あの必ずね、皆さんが何か否定的なものが起こって、皆さんの心の中に非常に強い抵抗感が起こった時にもなってもね、じゃあどうしたらいいのかって言ったら、とにかく現在に戻ってくる、ね、現在に戻ってきた場合に、現在に戻るだけでエゴが手放されるんだから、なぜかというとエゴは現在でも一番嫌いなところだからね。だからこの現在に入ったらエゴはついてきません。そしたら、で、その、この抵抗する、その主体っていうのは何かというとエゴだったんだから、そのエゴがなかったらば、もう抵抗っていうこともありえないんですよ。それはもう皆さん知ってるはずですよ。皆さんが本当にここ、あの、呼吸を見ることができたら、呼吸を見ることができた時に抵抗なんかないでしょう。皆さんの心の中に、皆さんの心に精神葛藤なんかないでしょう、ね、ないんですよ。できるわけないんですよ、精神葛藤とかそういうもの、現在っていう時間の中で。だってなぜかっていうと精神葛藤を起こすのはエゴなんだから、ね、でそういうことが見えてきたら、皆さんとしてはね、あのどう生きたらいいのかが非常にはっきりしてくる。もう簡単な話で、もういつも、まあ別にいつも結論は同じなんだけども、とにかく、現在っていう時間に戻ってくる。それをまあもちろん今からもあなたの瞑想をやりますけども、瞑想の中でももちろんそうだし、ね、一日の時間の中でね、あのでまた星さんに代わってそう宣伝しますけどね、この、
はい、
あのこの本にあのどうやって 一日の中でね、あの、現在に戻ってくるか、ね、その方法が書いてありますから、歯を磨きながら、ね、トイレを使いながら、あのシャワーを浴びながら、料理をしながらね、ご飯を食べながら、どうやって現在に戻ってくるか、ね、あのこういう方法を参考にして、現在に戻ってください。その時に現在に戻った時に、今日のテーマの心の希望、心の抵抗、ね、アクセプタンス、受け入れるっていうのが、出てきますから。でだからあの要するに心の非暴力っていうのは、あの現在に戻った時に実現するんだけども、それは逆に言えば現在に戻ることによってのみね、心の非暴力をなる、ね、だからノンバイオレンスってね、いう言葉は非常に政治的な文脈で使われますけどね、アヒンサっていうね、マハトマがね、マハトマ関係が使われた言葉ですけども、だけどもこの現在っていう時間に入らない限りはね、その非暴力って言っても 非常に難しい。ちょうど平和運動をめぐってみんなが喧嘩してるようなもんですからねあのそうじゃなくて本当に意味での非暴力はこの現在という時間に戻ることによっても可能だということを、なんですけども、はい、すいません、また喋りすぎてしまった。 いつもそうでいいんですけども、じゃあ一応そういうことで、一応まとめました。